輝くカリスマ昭和平成スターメーカーこんばんは、三田佳子です。
このコーナーは昭和そして平成に登場したスターの栄光の足跡を音楽とともに振り返りつつ、忘れてあげたいちょっとした歴史にも再注目、数々の伝説を令和の世代に語り継いでまいります。ラジコで途中から聞いた人わかんないから、
は
い、
だってほんと三田佳子スイッチはめったに入れちゃいけないんですよ一回入れるとなかなかおふれなくなるんですから。そうなんですよ、
はい、もういいです今日は、ね、はい、
あの、今日を振り返るスターはこの方です
ダメだ少年隊出た。
少年隊ですよ。
オープニングでも予告しました少年隊の皆さんです。
やっぱこれ書かれるとちょっと徹子さんモードになりますよ ね、 すね。まあまあよく
ガラス扉開いた感じだ
っていうね。
あのちょうどメンバーの皆さんが、はい、今58歳とか7歳とか、まあ、そんなそんなで僕今55、6なんですけど、ちょうど同級生の間では、うん、ちょっとお兄さんの少年隊がもう同級生のものでみんな大好きっていう、割とピンポイントでグッと来てましたからね。でその後光源氏さんが来るんですかね、順番で言うと。
順番で言うとだからタノキンがいて、
はい、
渋垣隊、ザ・グッバイ、中村茂幸さん、少年隊かな。
あ、そうか、言わずと知れた、
はい、その後に光源氏男組ですね。
言わずと知れたメンバーは錦織一清さん、植草克秀さん、そして東山紀之さんでも、はい、すぐに引退をされたもう一人のメンバーの方と4人で初期これ全然知らない
うん、あのレコードデビューには至らなかったけれども、
あ、そうなんですね、
う
ん、
もう一方いらっしゃいましたね。だからどういう経緯でお辞めになったのかっ
ていうのは、元々はジャニーズ事務所の研修生であるジャニーズジュニアに対する総称が少年隊という呼び名で呼ばれてたんだけど、うん、このまあお三方で正式なこう名前として少年隊というグループ名になってるということですよね。別に
そうなのか、
うん、
だからまあそれこそトシちゃんだったりマッチのバックで踊ってる中に、はい、まあ、前列の方にあの必ず錦織さんいらっしゃって、はい、で、東山さんがいらっしゃる時もあるし、うん、でそこにまあ植草さんもいたかな。でもあの少年隊ってね、レコードデビューは1985年の12月なんですけども、はい、もうそれ以前から結構世間的にはもうその存在も名前も知られていて、ええ、もちろん CM も出てましたし、はい、ええ、あのリリースをされていないオリジナル曲がたくさんあって、それを引っ提げて夜のヒットスタジオとかにももういっぱい出られてたんで、
かなり事務所の前もってのバックアップとか育成がしっかりされてたっていうことですよね。
そういう意味ではもう満を持してのレコードデビューっていう感じ
です、はい、じゃあ早速そのデビュー関係の伝説からいきましょう、はい、こちらです。デビューシングルから大ヒット
力んでるけど、そう、これが1985年12月12日に発売された少年隊のデビュー曲、仮面舞踏会。
舞踏会、
舞踏会って言っちゃうんだよね、いつも。
いきなりこの名曲からデビューしてたっていうことなんですよね。
でもね、もうその前にもオリジナルがいっぱいあって、ファンはもう耳なじみだったんですよ。コンサートもやってたし、
そうなんです、ね、
テレビにも出てたんで、あの曲かなこの曲かなっていうのはあてがついてたんですけど、仮面舞踏会はもう完全に書き下ろしだったんです、
はあ、
このデビュー曲用に、ええ、でそれまでのオリジナル作品と比べてももう全然桁違いにすごい曲で、
うん、
うわこれかっていうのはやっぱ ありましたね、この時はね。
千秋哲也さん作詞の堤恭平さん作曲、すごいな、
うん、サラリーマンがそれこそは、うん、ネクタイを鉢巻き代わりにして歌えるような曲っていうコンセプトがすでにちゃんとあったんですって、明確に
ちゃんとバブルのスタートを体感取り込んでそこに乗れるようにっていう、うん、
その通りになったじゃないですか。いまだにそうじゃないですか、仮面舞踏会
もう、や、おっさんたちみんなやる、50代、ね、バブルのやつらは、ね、本当に。でこの曲が少年隊最大の結果ヒットになって47枚、新人賞レースでは翌年最優秀新人賞総なめ、は
い、だから86年組になるんですね。
あ、そうか、そういうことな、12月ですもんね、うん、85年の、はい、ということでここでミッツさんからクイズでございます、はい、
このデビュー曲仮面舞踏会で1986年12月31日紅白歌合戦に出場した少年隊でしたけれども、はい、まあ、その時の白組のキャプテン司会は加山雄三さんでした、
はい、
でこの加山雄三さんがこの少年隊の仮面舞踏会を曲紹介するときに伝説的な間違いをされたんですね。それ加山さん何て言ったか、それがクイズです。
加山雄三さんが曲名を間違えた、なんと間違えたでしょうか、は
い、
これが問題です。
続いては少年隊 って、んーって言ったんですよ、
はい。番組 X でお答えは受け付けます。早い者勝ちです、はい。最初に正解されてポストしてくださった方にいろいろ吹けるお女神をプレゼントです。
みんな知ってますよね。
よろしくお願いします。はい、後ほど発表します、はい。続いての伝説こちらです。セカンドシングルもヒット。
はい。デカメロンは1位取ったんだっけな、これ。なんかおにゃんこかなんかに阻まれた気がするけど、そうか、あのベスト10とかね、トップ10ではもちろん1位取ったけど、
は
い、もしかしたら
オリ
コンでは2位だったかもしれないですけど、これが今かかってるのが2曲目、デカメロン伝説。まあデビュー曲の仮面舞踏会とは打って変わって、こうちびっこにも親しまれるようなっていうことで、うん、まあこういう曲なんですけども、この若智子若智子がね、また
もう今ユッティしか思い浮かばないんですけど、
芸人のね、
ユッティさん曰く、うん、この少年隊のデカメロン伝説からインスパイア、オマージュでやらせていただいてるということですよね、
うん。デカメロンっていうのが何なんだろうっていうので、
はい、
しかもねベスト10の初登場1位の時のセットが本当にでっかいメロンだったんですよ、うん。でだからやっぱ子供にはでっかいメロンのことなんだろうなと思って、
デカメロンなのか、なんなら巨乳の女の子はみんなデカメロンちゃんなのかとかね、うん、そう思って、
確かね、
そうじゃないと、
今ここにねその少年隊のピクチャーレーベル、
すごい、みんなピクチャーレコードで持ってきてるから、ミッツさんコレクション、
デカメロン違ったかな、緑色の衣装着てたんだよな、だからよりよりデカメロン感がすごいあったんだけど、ちょっとすぐ出ないけど、
元ネタの方を紹介すると、もともとはと、ギリシャの創作の詩ポエム、うん、デカメロン10日物語に由来するというのがデカメロンの語源でございます。そもそも
はいうこと、伝説に変わるようだもんね。そうだよね。
だから歌詞の中にもちゃんと10日間だけじゃ語れやしない、うん、このデカメロン、ギリシャの創作ポエム、創作詩がちゃんとバックボーンにあっての詩であるということなんです、うんうん。秋元康さん、
あ、そっか、
はい、です。詩は
京平さんですか。
あの京平さんです。筒京平さんです。はい、で、
そうですね、
ここも若智子ですけど、うん、これも錦織さんがアイデア出して入れた、うん、そうそうそう、本当ですか、これ。
僕もそうだと思います。
そうなんですね、うん、
ご自身でもおっしゃってますし、
白今出てきました、
これは
錦織さんが好きだった日本のバンド、うん、スペクトラムのデビュー曲トマト一発という曲の中で感想のコーラスで若智子っていうのが入ってたと、うんうんうん、でこれを、まあ、ワッチコンだ、ワッチコン、ワッチコン、ワッチコン、これを真似て若智子と言って入れてみたらどうだろうと、サンプリングしてディレクターが使ったと、
うんうん、だからすごくその制作の過程からちゃんと自分たちでアイデアを出してやってたんですよ、ね。なんかアイドルってね、はいこれを歌いなさいって言われて1日2日で覚えてきて、バラバラでレコーディングをして、
そう
でいつの間にかもう番になってるっていうのがね、特にこの80年代
の、お仕着せのものじゃない、うん、自分たちで作っていくんだと、
うん、
でお三方それぞれに芸能の際も大変ある方なんで、うん、そこのアイデアも含めて、
もうそれこそねジャニーズ事務所の完成形と言われたぐらいの、
ね、
あのグループですからね、
はい、
うん、でこの1986年にもう後にも少年隊といえばこの代名詞となるプレイゾーンが始まります、はい、青山劇場でね、
あ、今入ってきました。ね、デカメロン伝説の時の1位は河合園子さん。
ああ、
おにゃんこの。
そっか、青いスタシオンあたりかな。
あ、
青いスタシオン。そっか。
へえ。阻まれてたのか。
阻まれてたんですよ。
やっぱおにゃんこ強かったですからね、当時ね。
特に86年はね。
はい。
でも全部秋元康さんです。
結局こっちもこっちもグロスで儲かってるっていうね。ムチさん言っていただきました。86年に青山劇場でプレイゾーンが初演ということでございます、はい
ね、でこれがもう2008年まで続きましたから、
これミュージカルで、
はい、
少年隊ってやっぱミュージカルのイメージすごく強いんですよね。
そうですね、うん、ここからもうミュージカルに、この今年のミュージカルはこれですって言って、それに即したオリジナルアルバムが出たりとか、それのまあ主題となる曲がまあ夏あたりにシングルとして出てみたいなのがもうずっと続いていって、
でイメージからするとやっぱりリアルでファンだった世代からすると、うん、あのさっきミツさんおっしゃってた、ええ、その完成形だっていう、
うん、
もう出来上がっててすごいレベルが高いので、うん、あミュージカルやってても違和感ない、で逆に言うと、うん、女の子が見守って一緒に成長っていうよりはちょっと仰ぎ見る感じがあって、
だから確かにそうかもしれないですね。もちろんそのアイドル性という意味でも、うん、もうトップだったと思いますけども、いや
素晴らしかった、人気もあったんですけど、
やっぱりその身体能力だったり歌唱力だったり、はい、あと、うん、そういったものが特に日記と東の2人は、はい、もう今まで その日本の芸能史では見たことがないぐらいのレベルだったんで、 まあ、そこにまあかっちゃんというすごくアイドル性のある人が、ね、むしろちょっとこう身近な存在に少年隊をしてくれてたってとこももしかしたらあるのかもしれないんですけども。
あ、そうですね、だから光源氏さんが出てこられた時に、うん、あのそれまで少年隊を見てた女の子も、うん、あのちょっとその恋でき疑似恋愛、うんうんうん、恋できそうな感じで言うとやっぱ光源氏さんの方が距離感が近くて、うん、そっちに行ったっていう子も正直いたんですよ。
もういわゆるキャーとかバーとかハクーみたいな声でもうとにかくもう歌かき消すぐらい私は応援するんだってい う, うあのトップ10とかで異様なこう空間あったじゃないですか。それってこうマッチとか渋谷とかもあったんですけど、少年隊ってやっぱ完成されたものだからこう見入っちゃうみたいなところもありましたよね。
見なきゃとか、うん、踊りしっかり見ないとっていう、うんのがあってすごいアーティスティックだったので、うん、異色って言ったら違うのかもしれないですけど、うん、本当にねあの三つさんおっしゃった通り当時から完成されてたイメージがありますよね、うん、いやすごかったですやっぱり。
でそれに対してやっぱり作家陣も、はい、あのよりこうチャレンジングな曲を彼らに歌わせようっていうことで、はあ、どんどんやっぱりこの時代特に堤恭平さんの曲ですけど、はあ、名曲が生まれましたよね。
後からまた渾身のメガミックス聴いていただきますけど、うん、難しいんですかやっぱ少年隊の。
難しいですね。
難しいですか実際に歌っても。
これを踊りながらやってたんだとかね、
うん、
あとは難しいというかすごく細かく緻密にうまくできてるんですよ。
ちょっと後半で三津さんミックスのメガミックスも聞いていただきますんで、スターメーカーぜひ後半も期待していただきたいと思います。クイズの当選者はここで発表、はい、じゃあ発表お願いします。ももらーさん、
ももらーさん、
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 はい、
はい、
間違いないですね、はい、大丈夫です、おめでとうございます。
正解は加山雄三さん仮面舞踏会を仮面ライダーって曲紹介しちゃったんですね。
今思い出した。
うん、少年隊仮面ライダーって、うん。それで東山さんなんか動揺したのか、あの衣装をこうバッと早替えするタイミングを間違えちゃうっていうね。結構苦い思い出かもしれないけど。
でも当時の紅白って緻密なようでむちゃくちゃだったですね。いろいろね。いいな、うん、自由で、はい、
すごい。だから加山さんってすごいまっすぐな方ですよね。
素敵。
仮面舞踏会って聞いて、ええ、あ仮面ライダーかって
やっぱね幸せだなですから
、はい、ってね。
影クリスマス昭和平成スター名鑑後半もお楽しみに。
昭和平成スター名鑑今日は少年隊の伝説をお送りしておりますけれども、はい、まあ、伝説だらけでございますよ少年隊。
素晴らしいグループですよね、
私も入りたかった私は東になりたかったんです。
あ、思い入れで言うとやっぱ東さんなんですね。
そうですね、
あの醤油顔っていう流行ができたぐらいで、東さんがそこで登壇された、うんうん、本当にあの今までのアイドルと違う感じのねシュッとした方が、
まあ、そうですよね、それまでのいわゆる美形美男子の代表っていうと、まあ、例えば草刈正雄さんとか田村正和さんみたいなこう
洋風の、
ね、彫りの深い感じの、はい、ね、洋風なあれが美男子の象徴だったのがこう、まあまあ、東山さんも 和風か、うん、そうよね、五月人形みたいな顔っていう、
すごく切れ長のね、うん、あの素敵なまた新しいハンサムの形を出してくださったっていう印象がすごいあったんですけども、うんね、少年隊の伝説後半こちらから参りましょう。どうぞ。初のスローバラード曲も大ヒット。
これは1987年の6月にリリースされた6枚目のシングル
君
だけに
という、はい、
まあ、いわゆる、まあ、2年目ですねこの時ね、少年隊はね
2年目にしてもうこんな曲歌ってたんですね、
うん、でこれが、まあ、大ヒットして、まあ、この年の少年隊の代表曲になって紅白でも歌うわけですよ、
はい、ステージングも一人一人がソロを取りながら、ちょっとこうステップ踏みながらって、もうそれだけで
音で日記はねくるくるくるくるくるとね、こう遠くまで行ってまた戻ってスタンドマイクなんでこう自分の位置まで戻ってきて、そこまでにこう5回転ぐらいスルスルってスルして、で自分のソロに行くっていう、
もうそれ一曲だけで一つのなんていうんですかミュージカルっていうか、そうですね、ステージングがねすごいんですよね、うん、少年隊さん
は。でこれってまあ要するにあのディスコミュージックの時代のチークタイムの雰囲気じゃないですか、
はいはいはい、
スタイリスティックスとかああいったね、
ああ、
でそこをしっかり堤恭平さんがこうあの87年に再現をして、
へえ、
多分ねチークタイムっぽいディスコソングで、
うん、
一番それっぽいのって結局君だけになんですよ私の中では、
あ、
ね、全然時代は違うんだけども完璧ですよね、このアレンジとかこのギターの入り方とか。
イメージ、チークタイムなんですね。
これはそうだと思いますね。
あ、確かに、うん、まあ確かになんでこんなスローなんだろうと思うんですけど、うん、その踊れる曲踊れる曲でここでドーンとスローが来てるっていうところがやっぱすごいですね。21週オリコントップ100内にチャートインということです。
映画の主題歌ですねこれね。
ロングランにもなってますよ ね、うん、ね、映画の主題歌、
映画の主題歌、タイムじゃなかったな、ナインティ
ナイン、はい、そうですね、はい、ありがとうございま す、
そうです、ね、でこれでそう、いや次の少年隊を紹介するときは緊張しちゃうなって言って80周年また加山雄三さんが司会だったね。
はい確か次は間違いなかった、
まあ、君だけにはね間違いようがな い、 っていう、ね、
緊張しちゃうなってご本人も分かっておられたって全然、ね、続いての伝説こちらです湾岸スキーヤーで長野オリンピックも後押し。
おお、もうこれだ90年代入りますね。98年かなこの曲がリリースされたのが、
はい、ちょっと時代的に一気に飛びましたけど、ええ、ごめんなさい時間の関係で。ワンガンスキーは1月28日98年リリースです、うん、21枚目のシングルです。そうですね、でご案内の通りもともとは山下達郎さんが作られた曲でフルバージョンを少年隊用にっていうこと、
まあ伸ばしたんですよね。 CM 曲として達郎さんが作って達郎さん自身が歌ってて、うん、でもうその CM はね93年とか4年には結構流れてたんでおなじみのフレーズではあったんですけども、ここへ来て98年に来て少年隊がまあフルバージョンでリリースをしたっていう。
だから5年空いてるんですけれども、うんうん、で長野オリンピック用に98年発売されたということです
が、
うん、
もともとはね、うん、そのザウスというう
わー、
千葉の湾岸のね浦安市内の西船橋かな、
西船橋、ええ、今ララポートがアウトレットだっけ、なんかあるんですよ、
イケアになって、
イケアになってんのか、
今マンションになってるみたいなこと聞いたんだけど、
ララポートグループがずっと持っててそのララポートが開発した、ええ、まさにスプリングサマーオータムウィンター1年通してスキーができるっていう人工スキー場がララポートスキードームザウス。
スキードームといって もう要は巨大な滑り台が突然湾岸首都高の脇にドーンとできたんです。だからちょっとあの成田空港とか当時行くときとか、
はい、
まあ、あとはまあディズニーランドとかねその辺こう行くときなんかに必ず目に入るちょっと巨大な舞台で異様だった。
これ
怖かったですよ。ちょっ
とあのネット検索していたらすぐ画像出てくると思いますけど、この巨大な滑り台エスカレーター上、これエスカレーターっていうか、うん、そのリフト
要は山なんですよ。
山ですよね。
ここに雪がガーッと人工雪が積んであって、
どうやって上まで行くんですか？
リフトがあるんです。
リフトがあるんです中に、で屋根がついてて、
ついてて、で人工雪が降ってて、もうなんていうの、春夏秋冬スキーを楽しめますっていう。
高低差100メートル、80メートル。
だまだこの計画からオープンまではバブルの残りがプンプンしてた時代ですから、こういう景気のいい話もあったんですけど、そんなに長続きしなかったなんだろうなと思ったら意外と9年はあったんですね。あの2002年に閉館してるん
で、完成して営業始めたのは93年なんで、完全にバブルは弾けてるんですけども、三津さんおっしゃった通り当然計画はバブルの頃に始まってるわけで、なんとか持ちこたえつつ2002年まで続いてたと、ちゃんと下半分が上級者用、上部に向かって左側が中級者、右側が上級者、行ったことありますこれ船橋まで？
ないです。
あ、ないですか。ないです、ね、憧れでしたよちょっと、行ってみたいな。
なんかあの噂によるとマツコさんここでバイトしてたらしいです。
ちょっと
あの人地元なんですよ、
千葉だから。
千葉で
バイト、
なんかのバイトしてたらしいですよ
マツコデラックスさん
が。雪だるまかなんかなん
じゃない。そんなバイトないわ。あ、
急にちょっと、あの臨場感出したのに熊が出るとか。
ないないないない。
へぇ、優しいしよう、
ザウスね。
これはだからなんか私たちの高校大学時代のある種のなんか象徴だな。これと横浜のワイルドブルーっていう。
ワイルドブルー、
ワイルドブルー横浜っていう。
なんすかそれ。
あのプールです。温水プールなんだけど南国系の。
これも1年通して泳げる。
泳げる。
へぇ、
ワイルドブルー横もすごい CM やってたんですよ。
あ、出た。今ネットでスタッフが出してた、本当だ。
なんかね、カラフルな水着ギャルの客を絶対仕込んでるだろうっていうぐらいね、こうバブリーな、こうなんかにぎわい方をしてて、
もうね写真だけ見ても不健康そうな感じ。お前ら泳ぎなんか来てないだろうっていうような。
波を作ってたのかな。
あ、そうですか。
うん、ワイルドブルー横浜オープン。あ、こっちが先なんだ、92年。で、ザウスが93年か。だからそう、関東圏じゃないとなかなかピンとこないかもしれないんですけどね。 こういうものがあったんですよ。
やっぱりこの頃日本は、
ね、必ず首都高沿いに、
特に首都圏はどうかしてたね、やっぱりね。
そうですね、
はい、で山下達郎さんがコマーシャル用にいわゆる15秒、ね、20秒バージョンみたいなのを作られてて、うん、それを少年隊がフルバージョンで歌われてた、
で、まあ、レコード会社とかも移籍して久しぶりのこうトップ10ヒットみたいな感じで、はい、
素敵な
曲です、ね、盛り上がりましたが、
そして2008年にごめんなさい、はい、飛びます、8月にミュージカルプレイゾーンに主演、そこから3人のグループとしての活動はやや一段落と、
そうですね、
いう感じもありますが、
3人のプレイゾーンが2008年で終わって、まあ、終わるとも言ってないんだけど、そこからほぼ3人で何か表立って活動するっていうことはほとんどなくなって、
むしろソロで皆さんねやられてる印象が、
錦織さんはまあ演出家として ね舞台ミュージカルいろいろ今もやってらっしゃいますし、でかっちゃんは渡る世間鬼ばかりでね、本間先生役で、
本当だ、俳優さんとしてね、
藤田智子さん、お母さんが京歌子さんっていうね、
うわでも
栄作わては許しまへんでっていうね、
かっちゃんすごい息子感があってよかったんですよね、
なんかちょっとダメ夫役みたいな、ね、
でもすごいよかったね、素敵だった、
で東山さん、東山さんで、まあ、俳優さんとしてね、
あと情報番組の MC なんかもされてて、あ
そうやってらっしゃいましたね、はい、で2020年に、錦織さんと植草さんが、まあ、事務所を退所するっていうことで、うん、まあ、少年隊の屋号はそのまま残るんですけど、まあ、今3人は3人でちょっとバラバラになっちゃってるっていう状態なんですけれども、はい、まあ、そこからいろいろありましたが、まあ、私はいつかまた3人が歌ってくれるだろうなと願っているファンの一人ではありますので、
だから私のように詳しくない人間は解散したんかなと思ってるんですけど、決してそうではないと、うん、いうことなんですよね。
そう、でも少年隊って本当にレコード会社が3つ変わってるんですね、うん、
はいはい、
でそこでその音源の、まあ、いろんな権利関係だったりなんだかなんで、ベストアルバムがずっと出なかったんです。88年に1枚出たっきり、2020年まで出なくて、ようやくまあ2020年に、まあ、全てをまとめたコンパイルしたベストのボックスが出て、
はい、
まあ、そこからいろいろとつまみながら今日もメガミックス作ってまいりましたので、
はい、渾身のメガミックスでは聞いていただきましょう、はい、三津さんお願いします。
それではお聞きください、少年隊メガミックスメドレー。
もうね、
はい、
これ
また声出てましたよ、
データでね、送られてきた時にね、うん、止めずに3回聞いちゃった。
おー嬉しいね。
もう抜かずのなんとかじゃなくてね止めずの3回、これねちょっとセットリストね時間ないんで番組 X の方に上げますけど、ぜひラジコで繰り返しぜひ聞いてください、うん、
これはね長年の少年隊ファンもちゃんと納得していただけるように、うん、仮面舞踏会より前に、はい、出ていったその未発表の楽曲だったり、そして最後はもうファンに本当に愛された PGF っていうね、このシングルの B 面ですけども、はい、そこでちゃんと終わるっていうね、
真ん中のね、ABC からサイレントダンサーの時もね、
あ嬉しい、
よかった、ここよかった、ね、はい、ぜひ来週もよろしくお願いします。なんで泣いてんの、
なんで亀井さんが泣いてんのか分かんないけど、途中でおえつがまた
今日も忙しい人です。ございました、はい、ありがとうございました。はい、少年隊メガミックス、は
い、ちょっとまだ余韻に浸っている、
もうねたまらないんで、読めなかったセットリストここで紹介させてください。1曲目がだから仮面舞踏会の前に、
そうそうそう、
これビデオだけ
でしょ、ビデオで出た曲で、これが多分の最初のオリジナル曲だったんじゃないかなと思うんですけど、
あなたに今グッバイで読み方大丈夫ですか、うん、2曲目が日本良いとこ摩訶不思議、野村芳雄さんの作詞作曲、はい、3曲目がデビュー曲の仮面舞踏会、はい、そして4曲目がデカメロン伝説、はい、5曲目ダイヤモンドアイズ、うん、6曲目バラードのように眠れ、
名作です、
7曲目君だけに、はい、8曲目ストライプブルー、うん、9曲目 What's Your Name、
はい、
そして10曲目がこれ ABC、
そうちょっとここが順番があれになるけど、
はい、
そう
ですね、11曲目サイレントダンサー、
そうですよ、 初めてのラップって言われてるんですか、これ
ここのつなぎがね良、はい、かったんで、ぜひ女神好き。12曲目ジレッタイネ、
はい、
13曲目マイッタネ、
あもう宮下里作品の中でももう名作って言われてる、
タイトルもちょっと和風っていうか、うん、寄ってきてくれる感じ、親しみやすい感じ、あ日本も来たなっていう感じがね、
うん、そうですね、
14曲目封印ラブ、はい、15曲目が山下達郎さんのカバー、ね、ファンキーフラッシング、
うん、
これで紅白も出ましたもんね、
出ましたね、
うん、16曲目エクスキューズ、はい、17曲目オウ、18曲目ワンガンスキーヤー、19曲目が、はい、
これ王のカップリングだった、
はい、
PGF、
これ PGF ってごめんなさいどういう意
味、パーフェクトガールフレンド、
へ
え、及川猫さんの作曲なん作詞なんだけど、
はい、
割とこれはあの後輩のグループたちもずっと歌い継いでる、割とこう、うん、なんていうんだろうな、釈迦みたいな
マイルストーンなわけ
ですね。そうそうそうなんですよ、
はい。ミツさんの作った少年隊メガミックスセットリストでした、はい。X の方、番組 X の方にもアップしますので、はい、ぜひご確認ください、はい。そしてぜひラジコなどでもう1回、2回、3回聞いてください。絶対声漏れるから。